はい、皆さんおはようございます。そしてメリークリスマス。今年は24日がクリスマス礼拝の日になりますので、なんだか、本当にぴったりといいますかね、そんな気持ちがしますね。ご一緒にイエス様が私たちのために生まれてくださったということを喜び祝っていきたいと思います。また今日はすでに行われましたけれども、新たに群れに加えられた姉妹、また洗礼を受けられて天国の民となった兄弟姉妹ありました。本当に喜びが増し加わっていますね。心から感謝したいと思います。さあ、今日の箇所では羊飼いたちに福音が届けられた場面、これが描かれています。記録をされているところになっています。クリスマスの時は本当によくこの箇所を開きますので、みんなよく知っているっていう人が多い、そういう箇所かもしれないですね。イエス様が生まれたのは、先ほど紙芝居で見た通り、ちょうど皇帝からですね、命令が出て、それぞれ住民登録をしなさいと言われた時期だったわけですね。それは私たち人間の目から見たらとてもタイミングの悪い話です。ちょうど身ごもっていて、もうすぐ赤ちゃんを産むというのに旅をしなければいけなくなってしまった。ところが今私たちがこの箇所を見てみると、ベツレヘムという町で生まれる神様の深い計画があったんだなということが分かります。と同時に、今日の箇所を見ていくと、それにとどまらない本当に深い神様の御旨、私たちに対してのメッセージ、それがこの出来事を通して語られているんだということがよく分かってきます。その晩、羊飼いたちは羊の番をしていました。仕事をしていたわけですね。羊飼いですから、それが彼らの仕事です。夜通し晩をしていたということが書いてあります。何しろ羊は財産ですから、悪い人がやってきて、1匹ぐらい大丈夫だろうとこっそり持っていっちゃうかもしれない、あるいは野犬とかですね、狼とかが出てきて食い殺されてしまうかもしれない、そういうわけで夜通し火を焚いて晩をしなければならなかった、これが彼らの仕事であったわけです。ところがその日は違った。突然天使が現れて、救い主が生まれたよ、あなたたちに良い知らせがある、そういうふうに言った。本当に不思議な奇跡が彼らに起こったわけです。その時に彼らが、つまり天使たちがですね、この羊飼いたちに告げた言葉、そこに今日特に注目したい点があります。今日は12節を中心に見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒にルカの福音書2章の12節を読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。新約聖書、聖書の後ろの方にあります、新約聖書の103ページ上の段、左のページの上の段ですね。ご一緒にルカ福音書2章の12節を開いた方で結構ですので、声を出して読んでみていただきたいと思います。いきます、せーの。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。はい。天使たちが現れて、救い主が生まれた、言って拝みなさい、その知らせをするんですけれども、その中で特に今日この12節の天使の言葉に耳を傾けたいわけですね。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である、こういうんですね。一風変わったお知らせです。だって救い主が生まれるって言ってるんですから、それ相応のところになんかピカピカ光りながら生まれている赤ちゃんがいるから、それ見といてとか、そういう感じだと思いますけれども、変なこと言ってますよね。布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。普通の人がイメージする救い主の姿とはだいぶ違う姿でも、それがあなたたちへの印だ、サインだ、私の眼差しの印だ、神様からのメッセージが語られているわけですね。ここに注目したいと思います。単に救い主が生まれたということじゃない。私たちは今日クリスマスを迎えていますけれども、それは単に救い主が生まれたということじゃない。この救い主は、その姿はあなたへの印だ、あなたへの印なんだ、メッセージなんだ、そのことが特に受け取りたい大事なポイントですね。最初にまず押さえておきたいことは、今日 深く見ていく中で、まず最初に皆さんに確認していただきたいことは、この羊飼いこそ私たちだ、この羊飼いこそあなただ、あなたたちだということなんですね。もっと言えば、この羊飼いたちは私たちの代表者、特に貧しい私たちへの代表者だということなんです。羊飼いたちは貧しい私たちの代表者だということです。経済的にというだけにとどまらない、ある意味で貧しい私たちの代表者がこの羊飼いなんだ、まあ、そう思って今日はぜひこの箇所を味わっていただきたいと思います。さあ、ではそのつもりで、この布にくるまって解剖犬に似ている血のみ子の赤ちゃん、まあ、この姿を見ていきたいと思います。まず布にくるまっているということについてご一緒に考えてみましょう。6節と7節をちょっと前後しますが読んでみたいと思います。今日の2章の6節7節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみていただきたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。はい、こう書いてあります。イエス様は布にくるんで寝かせられていました。布にくるまっていたんですね。ここにまず注目したいと思います。布にくるんだのは誰かと言いますと、マリアだということがここを読めばわかります。マリアさんが赤ちゃんのイエス様を布にくるんで、そして貝羽桶の上に寝かせたんですね。私はこの包んだ布、くるんだ布を見ると、なんだかマリアの切ない思い、切なる思い、まあ、それが伝わってくるような気がするんですね。ちょっと想像してみていただきたいと思います。マリアはこの当時、まあ、10代も半ば、本当に若いティーンネイジャーだったというふうに伝統的に言われていますね。まだ子供と大人、やっと大人になろうとしている、それぐらいの年齢の女の子が初めての出産をする、そのこと自体がどれほど恐ろしい大変な出来事でしょうか。私たちが想像することができると思うんですね。しかも彼女がその出産に臨んだのは普通の状況ではなかったですね。まず慣れない土地に長旅をしてやってきているわけです。本当に折り足くと感じたでしょうね。こんなタイミングで、もうすぐ赤ちゃんが生まれそうなのに旅をしなければいけない。今みたいにいろんな準備が整っている、道が舗装されているわけでもないし、車があるわけでもないわけですから、まあ、大体の絵だとね、ロバに乗っている姿がありますけれども、まあ、いずれにしても決してすぐそこっていう距離じゃないところを旅してベツレヘムまで行かなければいけなかったわけですね。しかも全然知らない土地ですよ。ヨセフの出身地かもしれないけれども、マリアはずっとナザレで過ごしていたわけですから、全然ゆかりのない、見たことないそういう場所に彼女は旅をしてきたわけですね。まあ、今とは私たちの住んでいるね、現在の日本とはちょっと印象違うかもしれないですけれども、まあ、そもそも夫のですね、実家って言いますから、まあ、実家じゃないのかもしれないけど、なんていうんですか、その出身地のところに行くって言ったって、別に何かなんていうんですかね、どちらかっていうと気が重いしかないんじゃないでしょうか、ね、多分そういう感じがすると思いますけど、しかも知らない土地ですよ。慣れない場所、そしてどんな人がいるかも分かんない、そして誰も知ってる人がいない、まあ、そういうところに彼女は行かなきゃいけなかった。出産するタイミングで行くような場所ではないですよね。しかも彼女が出産に臨んだのは宿屋にどこも場所がなかったですから、まあ、動物たちがいるところということですね。貝羽桶が置いてあるのは間違いなく動物たちがいるところですよ。ですから不衛生な場所です。決して出産にぴったりの場所ではないわけですね。しかも当時ですから、今と違って医療も発達していない、今だって大変な危険を伴う出産ですけれども、当時いかほど危険だったことでしょうか。母子ともに守られるという保証はどこにもない、まあ、今もないけれども、それ以上に危険だった、そういう時代ですね。命がけの出産に彼女は臨む。さらに悪いことには、この時 もう宿を探してやっと見つけたところ、馬小屋のような場所、そして夜が更けているわけですね。真っ暗な中ですよ。今と違って、まあ、この部屋なんか水銀灯ありますからめちゃくちゃ明るいですけれども、でも水銀灯なんかもちろんないし、蛍光灯だってもちろんない。当時あるのは小さなヘロディアンライプですよね。小さなこのろうそくみたいな、これより多分ちっちゃいぐらいの、そういう炎があるかないかですよ。そういう中で彼女は赤ちゃんを産まなければならなかった。しかもさっき読んだところには、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったって書いてあります。ここには人の冷たさもどこか現れてますよね。だって10代の女の子がもうすぐ出産を迎えるって言ってやってきてるんですよ。宿屋に場所がないって言ったってなんとかなるんじゃないでしょうか。どっかせめてもうちょっとマシな場所ね、用意することぐらいはできたんじゃないでしょうか。周りの人もちょっとぐらい開けてやることはできなかったんでしょうか。でも彼女はそんな場所で赤ちゃんを産まなければならなかった。まあ、そんな中ですから、ひょっとしたら手助けもなかったかもしれないですね。隣にいるのはヨセフだけだったかもしれない。そこで彼女は必死で赤ちゃんを産んだ。でも貧しい大工の家ですから何も持ってるわけないし、準備もできてるわけじゃない。だからせめてもの気持ち、彼女は持ってきた布でくるんで貝刃桶に寝かせてあげた。こんなんでごめんね、これしか準備できないけど、そんな、まあ、両親の気持ちが伝わってくるような、まあ、そういう姿ですね。貧しくてごめんね、何も準備できなくてごめんね、でも赤ちゃんが生まれてきたその喜び、そういう中で生まれたイエス様、本当に貧しいその極みで生まれたイエス様、これがあなたへの印だと神様は今日語っておられるということです。この、まあ、10代のマリアが心細く産んで必死で布でくるんだその姿があなたへの印だと神様は語っているということですね。さあ今度は貝刃桶の中に寝ていたということについて考えてみましょう。今度は飛んで15節16節を一緒に読んでみたいと思います。15節16節を開いている方で結構ですので一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝刃桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。はい、こう書いてあります。繰り返し貝刃桶が強調されています。今日の箇所では羊飼いたちは貝刃桶の中に血のみ子を探し当てたということが書いてありますね。貝刃桶といっても木片がついてますが、私たちがイメージしている桶とはちょっと違うという話、最近はよく聞きますね。なぜなら私がよく言ってるからですけれども、その桶というのはいわゆる木でできているああいう桶とはちょっと違ったわけです。当時の貝刃が置かれていたのは石だったというふうに言われてますね。まあ、考古学上の発見とかたくさんあるからそういうふうに言われているわけですけれども、要は石があって、でその真ん中のところちょっとくり抜いてあるということです。溝ができていて、そこに藁がこうわーって入っているわけですね。それを動物たちがもしゃもしゃと食べていた、それが貝刃桶であったわけです。ですから冷たい大きな石、その真ん中がちょっとくぼんでいるところ、そこに藁が敷かれて布でくるんでイエス様は寝かせられていましたよということが書かれてあることであるわけですね。しかも当時はですね、小屋ではなかったというふうに言われてますね。動物たちが飼われていたのは、まあ、いろんなところで飼われてたんですけれども、まあ、普通一般的に貝刃桶が置いてあるって言ったら洞窟みたいなところ、洞穴みたいなところだったというふうに言われていますね。まあ、ですから本当に薄暗い洞穴の中の冷たい石、それが貝刃桶だったわけですよ。動物たちに囲まれて、目とかですね、何でしょうね、ヒヒンって言ってたのかな、分かんないですけれども、動物たちがいる場所、それがイエス様が生まれた場所だった。そこに羊飼いたちがやってきたということです。ちょっと言い方を変えるならば、そこだから羊飼いたちがやってくることができたということですね。私たちの代表者である羊飼いは、まあ、当時の社会の中で言い方が悪いですけれども、まあ、最も身分の低い 存在であったわけですね。社会の最下層のように見られていたのがこの羊飼いたちであったわけです。羊はですね、財産です。だから誰かがやんなきゃいけない仕事ですし、すごく大事な仕事なんですよ。ところがその仕事はみんなから蔑まれてバカにされていた。彼らは忙しかったし、放牧に行かなきゃいけなかったので、なかなか神殿に参ることもできない、まあ、ですから、まあ、神様をないがしろにしているって言ってる人たちの羊を見てるんですけど、そう言われるのが彼らだったし、またずっと外を旅しながら羊に草を食わせてあげなきゃいけない、そういう仕事だったわけですから、まあ、非常に何ですかね、みすぼらしいような姿をして仕事をしていた、非常にきつい仕事だったわけです。しかも夜通し晩をしているわけですよね。寒かろうが暑かろうが、その晩はずっと起きてなきゃいけない、そういうきつい仕事をしているのがこの羊飼いたちだった。でもみんな汚い、そして貧しい、みすぼらしい、そういう羊飼いというふうに思われていたということですね。彼らはですね、行ける場所が限られていたということですね。町の外れの、あるいは動物たちのいるような、そういう場所にしか彼らは安心して行くことができなかった。普通の街中で、あるいはなんかちょっとでも身分の高い人、身なりの良い人たちの中には、まあ、とても気後れして行くことができるような、そういう人たちじゃなかったということです。まさにこのイエス様が生まれた街の外れの洞穴の動物たちがひひめえって言っている、そこだったら行くことができる、そういう人たちであったわけですね。その最もみすぼらしい、誰も普通だったら目を留めないような、そういう場所にイエス様がいました。それが貝羽桶の中に寝ていたということですね。その姿があなたへの印だと神様は今日語っているわけです。そのみすぼらしい貧しい姿があなたへの印だとイエス様は言っているわけですね。さあ最後です。貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけたと言っています。寝ている血の実子、これに最後目を留めていきたいと思います。もう一度12節を読んでみましょう。最後にもう一度一番初めに読んだ12節を読みたいと思います。よろしいですか、いきます。12節、せーの。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である、はい、単に貝羽桶の中にいるというだけじゃない、寝ている血の実子だ、寝ている血の実子だというふうに天使は言うわけですね。寝ている血の実子の姿ってどういうことですか。それはですね、この世で一番危うくて弱い存在だということですよ。最も弱い姿だということですね。もう本当に何か危険があったらひとたまりもない、そういう姿が寝ている血の実子ですよ。自分では何もすることができないですね。防衛することも主体的に行動することもできない、もうせいぜい弱々しく泣くのが精一杯のが寝ている血の実子。あ、寝てるからもう弱々しく言うこともできないですね。それぐらいの弱さ小ささがこの姿であるわけですね。聖書には主が人となられたって書いてあります。世界を作られた神様が人となってくださった、そうイエス様のことを書いてあります。それ文字通りなんですよね。本当に人になった、しかも中途半端なことじゃなくて、最初から誰よりも弱い存在で生まれてこられたということです。中途半端なことじゃない、まあ、多少物心ついたところからスタートしようかって、そういうふうに年齢を決めて出てきたわけじゃない、まあ、大人からでいいんじゃない、十字架やるんだったら十分でしょ、30歳からスタートしましょう、そういうことを言ってるんじゃなくて、本当に寝ている赤ちゃんですよ。もう自分で何もすることはできない、その赤ちゃんでイエス様は来られた、それがあなたへの印だというふうに今日神様は語っているわけですね。このクリスマスのメッセージはまさにそういうことですよ。この弱くて貧しくて切ない、そしてみすぼらしくて誰より小さい存在、これがあなたへの眼差しだ、私の思いだ、あなたのところに行く私の姿だとイエス様は、神様は語っておられる、これがクリスマスですね。それは本当に小さくて哀れで、まあ、普通だったら目を留めるような人はほとんどいない、そういう姿かもしれないけれども、でも貧しい人、みすぼらしい人、 哀れな人、寂しい人、また弱い人、小さな人にとっては、ああ私の主がお生まれになったと感じることができる、そういう姿ですね。イエス様を必要とするのは貧しい人です、小さな人です、みすぼらしい人です、弱い人です、本当に誰も目を留めないような、そういう人ですね。今日のこの羊飼いに語られている箇所は、私たちへの問いかけもあると思いますね。イエス様の私たちへの問いかけです。あなたに私は必要ですか？あなたに私は必要ですか？そう呼びかけているのと同じところがあると思いますね。ああ、この姿だったら私は会うことができる、そう感じるならば、あなたは幸いですね。まさにあなたへの印だ、イエス様は語っておられるわけですね。クリスマスは最初のプレゼントだ、よく語られます。神様が私たちを愛してあなたを見ている、本当にあなたを見ている、あなたのもとに行こうとしている、そのことの印、プレゼントですね。本当にそのことを感謝して受け取っていく、そういう日として今日を過ごしたいと思います。またその主がいつも共にいてくださるんだということ、それを覚えてこのクリスマスシーズンを歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様の姿をもう一度思い起こして、貧しく哀れで、みすぼらしく弱くて小さな、その姿、その赤ちゃんの姿を思い起こして、そのイエス様の姿こそあなたへのメッセージだ、そう思って受け取っていただきたいと思います。他にも自由に今示されていることや促されていること、祈りたいと感じることがありましたら、それを祈っていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、私たちのために小さく貧しい姿になられたイエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたのその姿が私たちを本当に愛してくださり、私たちのもとに来てくださった、そのことをよく表してくださっています。感謝をいたします。今私たちは心を開き、あなたをお迎えします。宿屋には泊まる場所はなかったかもしれませんけれども、今どうぞ私たちのうちにあなたが住まわってください。あなたが私たちの救い主であり主であることを今告白し、あなたを心のうちにお迎えします。このクリスマスの時、この喜びの知らせをあなたが与えてくださったことを改めて覚えて感謝をいたします。どうぞ多くのためにこの素晴らしい知らせ、福音が述べ伝えられ、また一人一人のうちに宿ろうとしておられるあなたの姿を知ることができますように、主どうぞ憐れみに導いてください。またこのクリスマスの時は特に多くの人たちが福音に触れるチャンスの時です。主どうぞあなたが教会をも用いてくださるようにお願いいたします。愛する神様、お一人お一人の祈りに聞いてください。また言葉にならないようなうめきをも霊の取りなしを持って聞いてください。御言葉への応答、またあなたへの心の内の思い、一つ一つをあなたが聞いてくださり、それをあなたの御胸のままに取り扱ってくださるようにお願いいたします。クリスマスの喜び感謝して、皆さんの祈りに合わせ イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。